東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
7月29日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。7月もラストの土曜日ということで、夏バテ大丈夫ですか？私、外歩くときはいつも保冷剤をハンカチに忍ばせて首に巻きつけて歩いたりするんですけど、どうにかね、7月そして8月乗り越えていきましょう。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、株式会社ベイシアグループソリューションズ代表取締役社長樋口雅也さんをお迎えします。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社ベイシアグループソリューションズ代表取締役社長樋口雅也さんをお迎えします。樋口雅也、1971年新潟県生まれ。京都大学工学部卒業後、 IBM で26年間にわたり最先端のテクノロジー分野で研究開発、新規事業、事業戦略からデジタルマーケティング、EC など16にわたる事業を歴任。2021年7月よりカインズ、ワークマンなど31社を傘下に持つベイシアグループに CDO、CIO として参画し、2022年9月よりベイシアグループソリューションズ代表に就任。
コロナ禍でベイシアグループさん、業績が上がったっていうニュースがなんとなく多かった印象があって、躍進なさった印象があるんですけど、 DX の面でコロナを掛け合わせてこう思い出すと、どんなことがありましたか？
そうですね、やっぱりそもそも伸びた大きな要因ですと、その在宅の需要で、DIY をやられたとか、まさにカインズなんかそういう追い風が大きく働いたり、ガーデニングなんかもそうですね。でワークマンの場合は、キャンプとかアウトドア需要が伸びましたんで、こういういろんなこうプラスの側面が働いたとなって、逆に言うとこの側面をいかにさらにこうデジタルで効率化できるかっていうですね、ですので、先ほどの口コミの分析の例なんかでつなげてお話しすると、じゃあアウトドアの需要が伸びた、じゃあですね、その伸びた時に何が売れるんだっていう、これがやっぱりお客さんのトレンドじゃないですか、でコロナとコロナの前で明らかに感覚的には売れるものが変わってるというのは皆さん思ってると思うんですけど、じゃあどういう商品を企画して、お届けしたらお客さんのまさにニーズと合うのかって、まさにさっきの SNS の分析じゃないですか、それが日々変わるニーズを毎日のようにこうクローリングしてトレンドが可視化できてくると、まさにそれをお客さんの求めてるのがタイムリーに届けられると、こういう仕組みつながってくるんですよね。毎日生き物のように変わってくるんです。
本当ですね、とにかくもう今の時代やっぱり分析がテーマなんですね、物を売るときは。
そうです。でこれはどうしても多くの会社さんは自社の商品とかですね、自社の近くにあるデータだけを分析されるケースが多いんですよね、例えば我々ですとPOSの、売上の販売データとか、もちろんそれはあるんですけど、でも自分の会社で売ってないものはその外にあるわけなので、逆に言うとそこにレーダーが全然引っかからないとですね、本当に世の中のお客さんをたくさん求めているものとか、笹川さんが今週末に買いに行こうと思っているものがうちの商品の品揃えなかったら、いくら自社のものだけ分析しても本当はミスマッチ起きちゃうんですね。でも本当はこっちが実はお客さんの大事な求めているので、そこに目を向けなきゃいけない。これ僕外海って言ってるんですよ。
外海にも目を向ける、
そうです。自社は内海、で外海のデータが取れるようになると、いや海外、例えばアパレルだったらシーンはこんなもの売ってるぞって言ったら、それうちワークマンが取り入れないとですね、自社のここだけでやってるとどうしてもミスマッチが出てるじゃないですか。
先を見通していく力ですね。まさに樋口さんのこれまでについても深掘りできたらなと思っております。26年間 IBM に勤められていたんですよ ね、
長いですね。
本当にいろんなことをなさっていらっしゃったということですが、主に、
そうですね、 16私は事業を経験させていただいて、はい、やはりよく昔の同僚とも話をするんですけど、こんなに多くのことやってる IBM 社員は見たことがないと。私も思いますし、
大体同じ領域にいらっしゃるんですか。
が多いですね。数個変わるっていうレベルの人はいますけども、はい、私ぐらいこんなに変わる人ってのは本当少ないですね。
なんで樋口さんはこんなに16も渡り歩いたってご自身では分析なさるんですか。
私はですね、若いよく社員に言うんですけど、自分のキャリアは自分で作るっていう、はい、実は意外に思われるかもしれないですけど、入社した本当に20歳のそこそこの頃は実はファイナンスっていうですね、バックオフィスの部門にいたんです、はい、その後エンジニアになりたいって言って今につながるんですけど、その開発部門に行ってですね、ファイナンスから研究開発に行くっていう人自体もいないじゃないですか、そこからさらにクラウドを立ち上げたりスマートシティだったり、一番印象に残ったっていうと、やはり今の AI に相当するワトソンですね、
はい
はい、でワトソンをやって、そこの掛け算でサプライチェーンだとかデジタルマーケティングとか EC を最後にやって、今のカインズベイシアグループとのご縁につながってるんです。
いやー、あれですね、会社の人事異動を待ってちゃいけないんですね、
はい、
ご自身で手を挙げて。
あんまり言い過ぎると人事怒られちゃうんで私は若い人間にね、ちょこちょこそうやってコーチングしたり伝えてるんですけど、やっぱり振り回される人生と自分の意思を持って作っていく人生、どっちが楽しいかって言われたら自明じゃないですか、
はい、
でも意外とその後者の方を選ばないんですよね。
いや、しかもあれですね、26年同じ会社に勤めてると、やっぱりなんか10年単位くらいでどうしても一回将来悩むじゃないですか、うん、ただご自身でこれだけいろんなこと経験なさってると、はい、なんかそのこの会社に行っていいのかなっていう悩みよりも、もっとこの会社でできることがあるっていう、はいはい、なんかプラスに働いていくからすごくいいですね、
うん、そうですね、もちろんその一社だけにずっと縛られていこうっていうですね、そこだけがあったわけじゃないんですけども、はい、IBM っていう会社本当に素晴らしい会社で、うん、私自身も IBM の中にいること自身もすごく自分のやりがいも感じてましたんで、うん、結果的にはそういうふうになってきたっていうことで、私のその引き出しもそのおかげで広げてもらったのかなっていうふうに思って
ます。そうですね、IBM 時代にデジタルマーケティングなども手掛けられていたということですが、はい、今まさにそのベイシアグループで行っているマーケティングとまた時代も変わっていると思いますが、いかがですか。
全く違いますね。前回の回でもちょっと触れましたけども、やっぱり我々もハリネズミ経営の中で、はい、マーケティングの手法自体が各社で違うんですよね、
うんうん、
でどちらかというと先ほど、カインズの場合はその割と模範的ないろんなこうマーケティング、デジタルマーケティング手法を使ってて、まさに私がやっていたような手法に近いんですけども、どうしてもワークマンのアンバサダーってやり方が全然違うじゃないですか、
はい、
YouTuber を使った、だそういう意味ではどっちが正解ってことはなくてですね、いろんなバリエーションの中でたまたま私やってたものがカインズで今やってるものに近い部分多いですけど、やっぱりそれは各社各用のやり方があって、それが我々のグループでいうと同じグループの中でもいろんなパターンのデジタルマーケティングがあるっていう、ここですよね、
は
あ、一つに決めないって。
じゃあもう時代が移り変わるに合わせてもうどんどん増えてるって選択肢が増えてる感じなんですね。
そうですね。口コミ分析 AI で使ってるって話も前回話しましたけど、はい、これもですねまさにマーケティングで我々まさにフル活動してまして、まさにこれがトレンドワードとか、どういうその今のご時世のお客さんのニーズに合った言葉なのか、
うん、
これを例えば新商品のプレスリリースの時にそのキーワードを入れるとか、
はあ、
そういう言葉の発見なんかもやってますし、
もう全部じゃあそういったマーケティングも全て物流も先週伺いましたけど、はいはい、もう内製していくっていうのがやっぱりそのベイシアグループ大きい母体である良さでもあるのかもしれないですね。でも本当に26年 IBM に勤められて、はい、今そして2021年からベイシアグループに来られて、時代の移り変わりもビジネスでまざまざと感じていらっしゃったと思いますが、いかがでしょう、飛躍的にこうどうだろう、例えば20年前、うん、10年前から変わったことってどのあたりですか。
そうですね、やっぱり情報の量が圧倒的に増えましたんで、うんうん、やっぱりそのデータ、いわゆるビッグデータをどれだけ活用できるかっていうね、その企業は圧倒的に差がつくっていうことで、
うんうん、
まさにこういうデータの活用の仕方を私もいろんな自分なりのこの事業に置き換えて考えてますし、やはりその IBM っていう IBM にいた時の視点では、うん、IBM が主語にどうしてもならざるを得なかったです、
うん、
今はあくまでこのグループであるその事業会社としての我々の視点から自分の会社をどう良くするかっていう視点で置き換えて考えてますね、うんうん、そっちの方が私はすごく今新たな醍醐味を感じますね。
そうなんですね、はい、いや本当に樋口さん先週からお話になっててすごく楽しそうにお仕事の話なさいますよね。
そうですね、それが私の特徴かもしれない
どんなお仕事も楽しむ。
そうなんです、さっきの16個もそうなんですけども、 まさに一つ一つが結局、まあ、自分で作ってるからっていうのもあると思うんですけども、もう楽しくてしょうがなくてです
ね。ちなみに16個の中で、はい、いやこれ苦手だなとか、いやこれ僕合ってないなってなかったんですか？
結果的にはなかったですね。
鉄人すごい。
いや今言うと本当に本当って思われるかもしれないですけど、まああえて言うとですね、一番最初のファイナンスの部門に配属された時は実は最初はものすごくショックだったんですよ。はい、というのはやっぱり理系を出てエンジニアになりたいって言って IBM という会社を目指して、はい、IBM でエンジニアやりたいですっていうふうに本当に希望して入ってきてですね、はい、研究開発の拠点ではあるんですけど、そこで財務の部門に行ったわけですよ。しかも自分一人だけが、まあいろいろ後でいろんなことは教えてもらったんですけど、でもやっぱりいやどうしてだろうなってですね、
そう思いますよね、最初は新卒だったらね、
はい、ところが、まあ、自分で言うのもなんですけど、くじけないというか、
はい、
自分ですね、いやこれは逆にこれをプラスにするために逆の発想で考えようと思ってですね、実はエンジニアになるためにいろんなこう、まあ、今でいう機械学習とかにつながるようなアルゴリズムを自分で勉強して、当時こう財務で求めてたいろんなシミュレーションとかをですね、自分でプログラムを作って、週末とかものすごいプログラミングを勉強して、まあ、30年ぐらい前ですよ、はい、でその結果ですね、もう財務の人がすると、え、こんなのプログラムで作れるのみたいなものをですね、自分作って見せて、それを自分のまさに財務ファイナンスとしての成果として見せたので、本当にエンジニアやりたいんだなってみんながもう思ってくれたんですね。
なるほど、
はい、それでもう根負けしたというのか、分かったって言ってですね、生かしてくれたっていう、これは自分で作るっていう一つのまあ勝者というか、
いやあの10話完結のドラマになりそうですね。その16部署渡り歩いた
まだ25、6のことでしたけど、は
い、そうですか、はいはい、いやね、あのちょっと思ってた部署と違う配属だと最初ね、どうしても心折れそうですけど、
ね、今だったらすぐ転職しちゃいますよね。
そうですね、
はい、当時はまだねそういう環境じゃなかったってのもあって、やっぱりなんかこうやりきらなきゃいけないっていうのもあって、うんうん、やっぱり自分で選んだ会社を簡単に捨てられないっていうね、まあそれは今でも私自身は変わってないですけど、はい、まあそういう意味ではね、今の若い人たちとは世代が全然違うとはいえ、やっぱりそういう中で結果的には、まあ、自分にとってプラスのキャリアになったのかなと思います。
いやなんか明日から頑張ろうって思いました。ありがとうございます。さあ一曲お届けしてさらにお話を伺います。いや今日はあの DX のお話、樋口さんのこれまでのお話を伺ってきましたが、26年その IBM であのデジタル業界見て、そして転職して今ベイシアでサプライチェーン見て、どうですか、働き方とか私たちの暮らしが今後、これまでも変わってきたと思うんですが、今後どう変わっていくって予想なさいますか？
そうですね、やはりお客様はもうどんどん便利で、やはりその使いやすいものを求めていきますので、うん、我々も先ほどの海外の動向で触れたように、お客様の期待値により近づけるか、うん、まあ、こういう世界に必然的になっていくと思うんですよね、うん、でやはり今までは店舗にお客様に来ていただいて買っていただくということが、うん、まあ、我々も多くはビジネスでしたけども、やはり海外の動向を見てもどんどんお客さんに利便性を求めるわけですので、やはりお客さん視点で考えていくと必然的にそのお客様のより便利なものに寄り添っていくかというのはやはり不可欠になりますし、
はい、
もう一つ言いますと、やはり地域っていうですね、これ我々にとって非常に重要で、やはりもともと群馬であるとか北関東発祥の地で、地域っていうのは非常に多くの大事なファンの方がおられますんで、この方々に頼られる存在である、これは一食十で言っているこのグループ総力、これも生活そのものですんで、地域の方に不可欠な存在になって、これ我々組町っていう構想も言ってますけれども、まさに組町、組んで町を作るっていうですね、まあ、こういう発想がどんどんお客さんと一体化になって出てくるだろうって、ここを目指しています。
もしかしたらお店に行かないで物が届くその日にみたいな未来が近々来るかもしれないけど、一方でその人の温かみみたいなものも、
そうなんです、
うん、
結局はあのよくこれはね、あの議論に出てくるんですけども、デジタルで全て EC だけで済むかっていうと01でそうはならないし、はい、やはり店舗の良さと、あるいは店舗の価値っていうのもありますんで、これは先ほどのように平時にお買い物をいただくっていうお買い物の場っていうのもあるんですけど、意外と気づかれてないのがですね、有事なんですね。311の時のように大震災が起きて大規模の停電が起きたりしますと、地域の方からするとね、自宅でやはり電気も取れない、ところが我々大きな駐車場がありますんで、そこで避難所の代わりにしていただいたり、物資も店舗にありますんで供給させていただいたり、 EV の充電器があれば EV で充電をしてスマホも充電できる、まあ、こういう生活の方が平時でも有事でも頼っていただける存在になるって、これは店舗があるからこそできる、 はい、こういうやはりあり方を目指したいですね。はい、
あの存在の、ね、意義っていうか価値がまたいろいろこの有事のこととか考えると本当に出てきますね、
うん、そうですね。これ国町と我々も言ってます、う
ん、地域に根ざした形なんですね、はい、樋口さんの会社ベーシアグループソリューションズの今後の計画でいうと何か。
そうですね、はい、まあ、私は実は着任の時にですねベーシアグループのこのソリューションズの母体として2030年までのビジョンというのを作ったんですね、
はい
はい、その中でニューリテールの世界的なモデル企業となるって。ニューリテールの世界的なモデル、まあニューリテールっていうのはですね、やっぱりアマゾンだとかウォルマートとか、まあ中国のアリババとか、ものすごくこの 5,6 年ですね、劇的に小売りが進化してきたじゃないですか。で、新たなやはり小売りのモデルっていうのが出てきて、まあニューリテールという言葉が使われたんですけど、それがやはり世界は先ほどのようにどんどんどんどん進化していってるわけですね。でこれをですね、まあ我々も彼らはすごいなって言ってるんじゃなくて、我々もやはり彼らと並べるぐらいのモデル企業になろうと、うんうん、まあ、かなり壮大なビジョンですけども、こういうことを掲げて常にこうベンチマークする、まさにそのロールモデルになる企業を常に我々もこう手本にしてですね、少しでも近づけるっていう、こういうことをですねチームと話します、はい、ですので、もう日本だけで閉じた視点ではなくて、常に海外の最先端の情報を取ろうということで、はい、そうするともうエコガンなんて言ってられないじゃないですか。
本当ですね、
はい、もうこういうのがもう普通になっていくっていうコミュニケーションを、うんうん、まあ、我々チームの今もやってくれてますし、まさにそういうふうにどんどんどんどん近づいていくというふうになって思ってます、
はい、もっと便利になっちゃうんですね。
そうですね、
はい、楽しみです、はい、ベーシアグループ、そして樋口さんの会社が、ね、目指す目標が高いところに向いて努力なさってるんだなということを感じますが、これまで本当にビジネスシーンずっと見てこられた樋口さんの頭の中にあるちょっと先の未来の風景を最後にぜひ教えてください。
そうですね、まあ、デジタル IT っていうのが生活にも不可分になってますので、うん、まあ、あらゆるシーンですね、まあ、これを使ってどうやって便利にしていくか、まあ、特にこれお客様がどこまで行っても、うん、我々にとってはフォーザカスタマーズっていうグループの理念がありますので、はい、まあ、これは本当にどこの企業さんにも共通しているかも、お客様のためにどうやったら便利になるのか、そのためにデジタル IT が我々で、ね、お手伝いできるのか、この視点をやってですね、まあ、壮大なやはり先ほどのビジョンに近づけていくと、で結果的にはお客様のやっぱりファンが増えてくるという、まあ、こういう世界観をですね一緒に作っていきたいと思っています。
なるほど、はい、なんかちょっとベイシア、そしてカインズ、ワークマンになんか行きたくなってきました。なんかお客様楽しませる仕組みをね、常に仕込んでいらっしゃるっていう印象があるの で、
そうです、ね、
ちょっと近いうちにどこか探して行ってこようかなと思います。
ありがとうございます。
本当に縁の下の力持ちということで、2週にわたってビジネスのアイデアたくさん教えていただきました。また樋口さんよろしくお願いします。ありがとうございまし た、
ました。デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は株式会社ベーシアグループソリューションズ代表取締役社長樋口雅也さんをお迎えしました。1週目から本当にポジティブだなと樋口さんのことを思っていましたが、今日改めてご自身のキャリアは自分で作るっていう言葉を聞いて、こう興味を持って、こう自分の人生を自分で歩んできた方なんだなということを感じました。なんか自分の人生なのにちょっと他人任せみたいなところも私は自分自身に感じていたんですが、ちょっと今日背筋が 伸びました、やる気が少し出ました。皆さんはどうお聞きになりましたか。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川由里でした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。